稲村哲也のチェンジオブワールド。
この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録をお送りしております。
はい、では来ましたね、はい、本田さん、はい、
まあ、僕は本田さんとはですね、もう12年以上、
そうですね、
ね、あの、お付き合いさせていただいてるんですけども、うん、まあ、あの、本当に、あの、よくしていただいてるんですけども、今日、ね、本田さん、ぜひ自己紹介からスタートしていただきたいと思います。
は
い、
本田徹と申します。あの、仕事としてはメインではシステムエンジニアとして活動してるんですけども、はい、その他にも、あの、妻が芸術家をやっておりますので、そのサポートをしながら、ね、はい、あとはセミナーとかもやってまして、ちょうど来週の水曜日中野で、まあ、セミナーをやるのと、あとその次ですね、再来週になると表参道で個展をやるということがあります。
はい、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、念願と叶いましたね。
そうですね、
はい、ということで、まあ、スタートしていきたいんですけども、あの、本当に、あの、まあ、この、まあ、あの、ね、番組はですね、まあ、メインは実は音楽の話。
そうなんですね、
はい、だけど、あの、僕がこう小さい頃っていうか若い頃一番最初に聞いたのってやっぱビートルズですとかストーンズなんですよね。で、まあ、そこから、まあ、ストーンズは未だにもうすごい好きで、ストーンズが来ると、あの、毎回毎回ね、ライブに行くんですよ。一番行けなかったのは1989年に来た時なんですよね。ちょうど国語を卒業した時に東京に来たんですよ。だからそういった意味ではそれだけ見なくて、あとそれ以外はもう、あの、大体ですね、1週間ぐらい来るんですけど、1週間来たうちの3日とか4日来るんですよ。まあ、それぐらい好きだったんですけどね。で、だんだん最初1万円ぐらいなんですけど、だんだん2万5000円とか5万円とか10万円ぐらいになってきて、でも、まあ、払えるようになってくるっていうのは、まあ、それはやっぱり何ですかね、ちゃんと一生懸命頑張ってるからなんですけども、はい。本田さんは、あの、小さい幼少期の頃ってどういった音楽が好きだったんですか？
そうですね、僕の時は一番最初はズーだったんですね。チューチュートレインが一番、はい、あれが、はい、ちょうど中学生ぐらいの時に流行っていて、はい、あれが一番最初に買った CD なんですよね。
その頃に僕起業したんですよ。
本当ですか？中学生です、
はい、もう28年前ですね、はい、
あ、まあ、それくらいですね、
はい、そうですね。
で、その後時代がどんどん変わっていって、はい、小室哲哉ですね、
あ、はいはい、
あの TK ブームが、はい、まあ、来まして、うん、まあ、いろんな人がこう出てくる時代になってきて、はいはい、で、まあ、ものすごくハマりましたね。
ハマりますよね、あの頃は。
はい、でさ、ハマりまして、
で、誰が好きでしたんですか？
あ、基本的に小室哲哉自身が好きだったんですよ。
あ、はい、
で、彼のような、はい、ああいう人になりたいと思っていて、はいはい、で、当時、彼が作っていた曲をほとんど耳コピーして、うん、なんかこう弾けるようになってるっていう、は
い、
練習をしたりとかやってたんですよ。
はい、楽器は何やってらっしゃったんですか？
僕は、あの、中学の時にドラムをやってたんですよ。
はい、
で、その後、あの、高校に入ってなぜかピアノに転向して、で、キーボードをやってるとかっていうことをやってたんですよ。はい、
前回この番組柳川さん出ていただきまして、彼女もピアノをやってますよね。
そうですね。
はい、で、僕もそうです。小さい頃一番最初はもう、ピアノでしたね。バイエルっていうのを弾いたんですけども、まあ、今だに何も弾けないっていう今だに何もあれ、何の意味があるんだろうと。だから、そう思うと、う、一発目から曲弾けた方がいいよねっていうことで、まあ、柳川さんにはですね、もう一発目から弾きましょうという話してますけども、じゃあ、小室ファミリーですね。
そうですね、
僕はね、 TM ネットワークですね。
ああ、いいですね。僕も TM 聞きましたよ。
は
い、
うん、TM どんな曲が好きですか？
僕の時代にはもう TMN になってたんですよ。ネットワークじゃなかったです。名前変わってるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そう、 TM ネットワークから TMN に変わって、
僕 TMN なんて知らないですよ。
知らないんですか？途中から変わったんですよ。
本当ですか？知らなかったですね。
変わったんです。で、僕の時は TMN からだったんですけど、はい、でも TM ネットワークの方がいいですよね。まあ、はい、初期の本当に、あの、レインボーとか、本当にデビュー曲とか、はい、あの時代の曲がすごく好きですよね。はい、
あの、レジスタンスでしたっけ？
レジスタンスもいいですね。
あれいいですよね。
いいですね、
はい、シティハンターの。
シティハンターとか、
はい、
あー、いいですね。
あの頃僕は好きですね。あとは何ですかね、鈴木亜美さんでしたっけ？
ああ、あります、
ね、はい、彼女もコピーしてましたね。
そうですね、
はい、
ホワイトキーとか、
はい、
あの、ビーアナ、あ、なんか、アロング、あれ、
ゲッツ、ゲッツな、え、ゲッツ
終わりだよね。
ビートキャザー、そうですね、はい、
ビートキャザーとか、
そうですね、結構ありましたよね。
ありました。
他は誰ですかね？グローブとか。
グローブもありましたね、
はい、
うん、で、彼の曲が面白いのは、はい、あの、コード進行が全部一緒なんですよね。知ってました？
知りませんでした。
あれコピーしてると分かるんですけど、はい、あの、なんか鈴木亜美、あの当時に出てきたいわゆるアイドル系の人たちの曲がいっぱいありますよね、
はいはい、
あの、水木ありさとかもいろいろあって、あの曲の、サビの部分のコード進行全部一緒なんですよ、はい、だから途中から別の曲にすげ替えられるんですよ。
ということは、ヒット曲になってるものって結局同じコード進行なんでしょうね。
そうなんですよ、で、それがすべて実はゲットワイルドと一緒
なんです。ゲットワイルドと一緒なんですよ。
そうなんですよ
すげえ、 あ、本当だ、そうなんですね、
はい、そうなんですよ。
なんか久々にこう聞いてみたくなりました
ね。
そうなんですね。やっぱり音楽の話すると音楽やっぱり携わりたくなりますよね。
楽しいですよね。
じゃあ、あれということは、その学生時代の頃から音楽っていうか、うん、そういったことをずっとやってらっしゃるんですか。
そうですね、ただ、まあ、高校までで終わりましたけどね。
高校まで、
はい、はい、大学入ってるからやってないですね。
はい、うん、もう高校まででしたね。で高校からも東京に出てきて、うんうんうん、バンドする予定だったのが夢下りからってっていう状況で
ですよね、
ですね、うん、今から3年前に、まあ、自分の出版した時にですね、うん、ライブをやったんですけども、うん、まあ、皆さんプロミュージシャンで僕一人がもう20何年ぶり30年ぶりぐらいに弾いたんですけど、いや、 やっぱりダメでしたね、うん、でも、まあ、ああいった経験、うん、もう一回やりたいなというふうに思いまして、うん、当時ね僕の頃っていうのは、うん、そのバンドやろうぜとか、うん、はい、はい、相原優の何でしたっけ、イカ天とか、
あ、やら、
イカ天、はい。ね、本当になんかそういった時代でバンドブームだったんですけど、そうですね、まあ、もう今こうバンドブームはなくなっちゃいまして、うん、こうなんですかね、まあ、我々経済やってると株価が上がってる時って大体、まあ、その音楽のアップテンポがアップテンポ でスローバラードの時って株価落ちていくんですよね。
そうなんです、
そうなんです、はい、だからそういった意味でそのなんですかね、あのバンドドリカム、
ドリカム、
はい、うん、ドリカムのアップテンポでヒット曲が流れてくるとき大体株価高いんですよ。
へ、
はい、ということは今株価高いんで、うんうんうん、誰ですかね、誰の曲ですかね、鬼滅の刃、
鬼滅の刃、
はい、ああいった音楽ですかね。
なるほど、
うん、最近の音楽も全然聞いてないんですけども、
ちょっと思いつかないんですけど、
はい、うん、だそういった意味でもこう、うん、なんですかね、アップテンポの曲だから何回今多分流行ってんじゃないかなというふうに思うんですけども、うん、
逆にどんな曲が流行っているかで経済状況も分かる、
分かると、
素晴らしい、
素晴らしいんですよ。
なるほど、
はい、そういった意味ではね、やっぱり経済と音楽ってつながってるんじゃないかなっていうのは僕すごく感じるんですよね。だからそういった意味で、はい、そのもう一度僕はやっぱ音楽をしたいと思ってるんですよ、うん、でこの、まあ、それをですね、まあ、実はですね、ちょっと来週というかね、まあ、キンキンなんですけどね、本当に、まあ、ある方とお会いしてちょっと音楽を、まあ、ちょっとこちら中野なんで、
うんうんうん、
新宿中野なんで、うんうん、中野区から、うん、まあ、ちょっと、そういった音楽活動できればなというふうに今考えてまして、その話をしていきたいなと思ってるんで、まあ、ぜひこれを聞いてらっしゃるバンドマンの人たちとか音楽やってらっしゃる活動してる人たちにぜひですね、これから僕らがやろうとしてる活動があって、それは何かというと、まあ、その何ですかね、まだちょっとはっきりしたことじゃないんですけど、そういったバンドマンを集めてライブやってもいいんじゃないかと思ってんですよね。
ほうほうほう。
当時僕らはそのバンドエクスプロージョンっていうのがありまして、うん、全国からこうその勝ち抜き戦みたいなのが上がってくるんですよ。で最終的に今そういったところで審査して、まあ、最終的なところでは多分そういったプロミューションが出てくるっていう形になるかと思うんですけども、まあ、そういった意味でもですね、そういった方々を発掘したいなというふうに思いまして、うん、ということと僕自身もちょっと出てみたいなというふうに思ってて、
素晴らしい、
そうなんです、
練習しなきゃいけない、
練習しなきゃいけない、練習時間ないんですけどね。ちょっと本当にちょっと趣味の時間を作って音楽活動しようかなと思ってて、うん、だからまあ本当に40代50代ですよね。まあ、音楽聴く人たちっていうのは大体10代20代、
うん、
そして50代なんですよ。だから CD の売れる年齢って10代20代50代なんですよ。
なるほど、確かに、
はい、でなんで30代40代聴かないんですかって言ったら、もう仕事に熱中してるんで音楽なんて聴くことないんですね。で50代って子供たち離れたりなんだかんだするんで、やっと音楽聴こうというところで、だから10代20代50代なんですね。
はい、なるほど、
その人たちが音楽をまあ、こう設計してるわけですからね、
うん、
はい、
なるほど、確かに、
はい、本さん音楽とかやらないですか、
今からですか、
ね、
いや、やらないですね、
やらないですか。やってくださいよ、ぜひ。いや、楽しいですよ、
まあ、楽しいのは分かるんですけど、はい、ちょっとやっぱり練習が結構大変で、
はい、
で本当にやってた時って朝から晩までずっと弾いてるみたいな、そんな生活だったのは、はい、今そんなに時間取れるかなとかっていう、そういうふうに、でもやると楽しいですよね。
趣味の時間ってやっぱり
必要ですよね。
必要ですね、はい、なので、まあ、今もう最近の、ね、曲って僕は分からないんですけど、やっぱりずっと、聴いてた曲がラジオ番組とか流れてくると、マストーンズとかビートルズとか、でその、まあ、小室ファミリーですよね、まあ、知ってる曲に関してはやっぱりその時代の頃を思い出す、過去を思い出すとか、
ね、
はい、なんで だから今日音楽を聴いて未来を思い出すことは基本的にないんですけど、過去を思い出すことしかないので、だから本当にそういった意味では音楽って大切だなと、うんうん、どう思いますか。
いやそうですね、
そうです
ね、その、はい、まあ、でも甘い記憶だったりね、はい、苦い記憶だったりね、はい、いろいろなこと思い出しますよね、音楽聴くと、はい、あれ何でなんですかね、ちょっと分かんないですけど、
いやその時何が起きたかによって、うん、その起きた出来事と、うん、その音楽とリンクするんですよね。
なるほど、
はい、だからよくあるのは、その失恋した時には、うん、その失恋した曲を聴くじゃないですか、それを歌っているんですね。でそれで自分がライブなところ、それが好きみたいな、はい、もうなんつうかね、本当に、僕が言いたいことはね、まあなんですか、まあ振られた、まあ、女性に関して、うん、若い人たちに言いたいのは、うん、あの初恋は結構しないよ。もう何度も何度も失敗してですね、もう練りくねって、そしてね、あの本当に運命の人とね、こう聞いていらっしゃる方にぜひ、ね、出会っていただきたいなというふうに思いますし、まあね、本当に人生山あり谷ありですけども、まあ、でも本当に音楽と、うん、まあ、人生って密接だなっていうのをすごく感じますよね。
そうですね、
うん、確か、ゆうこさんも確か音楽やってたんですね。
そうですね、 X の追っかけでしたね、
はい、X の追っかけ、
はい、なんであの、はい、当時はヘビメタコとかって呼ばれてたって、
あ、それからメタメタって言われてたんですか。ヘビメタコなんです
ね。そうなんですよ、まあ、はい、X がそのメジャーデビューするインディーズの時代の追っかけで、ヨシキが投げたあのスティックがうちに置いてありますよ。
すげー、ヨシキのスティックがあるんですか。
そう、置いてあるんですよ。
そのうちなくなっちゃうかもしれないです。いや、いいですよね。僕もあの実はあんまり最初の出た頃ってあんま好きじゃなかったんですよ。僕どっちかというとジギーとかいうのが好きだったんで、ちょっとやっぱり違うんですね。でも最近になってこう、うん、なんですかね、こう X が聞けるようになったんですよ。
聞けるようになった。
聞けるようになったんですよ。はい、やっぱすごいなと。だ僕は結構そのやっぱ凝り固まってるっていうか、音楽のブルーに凝り固まってて、うん、そのやっぱストーンズが中心でなんですよ、うんうんうんうん、なのでそれの近いものが聞くけどそれ以外聞けなくて、うんうん、だんだんだんだんこう耳がこう良くなってきた、
耳が
良くなって聞けるようになってきたっていうか、器の範囲がちょっと大きくなってきたっていうか、広くなってきた、
許容範囲、ね、
許容範囲広くなって、
なるほど、
はい、ということで今未だにこうメタ、メタはあのあれですか、あのメタル聞いてるんですか。
聞いてないです。
ああ、今どんな
聞く、全然何も聞いてないんじゃないですかね。
じゃあもう芸術創出して、
芸術だけですね、
素晴らしいですね、はい、でも、まあ、そういった、ね、素敵な奥様が、ね、はい、個展されるわけですね。
そうですね、はい、
はい、どこでされるんですか。
表参道、
ね、いいとこじゃないですか。
表参道、まあ、いい場所ですよ。
なんかそういったものないですかね。
表参道の、まあ、はい、こういう感じで、はい、見えますかね、これ、
はい、
ラジオだと
あるんですね、
はいはい、表参道のサロンドフルールっていうところがありまして、はい、そこで、まあ、11月24日から1週間、はい、はい、させていただきます。
ぜひあの、ね、来ていただきたいですよね。本当リスナーの皆さんにもそうですけどね、はい、そして考案もされますんで。
そうですね、はい、
まあ、それは再来週でしたっけ。
来週ですね。
来週ですね、
はい、
はい、では、もうお時間ですが最後一言ですね。はい、
はい、ぜひ講話も聞きに来てほしいですし、個展にも来てください。
はい、はいはい、どうも本田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということでですね、今回ですね、2人の共演ということでですね、いろいろお話しさせていただきますけど、また次回よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。